はい、ということでお手ありかでございます。
はい、お願いします。
まずはですね、はい、あれが来ております。
お便り、
お便りはお便りなんですけどなんて言うんでしたっけ、
何
感想か、
感想、感想ね、何の、
はい、
なんかあった、
来ております。
はい、
岸本さん、林さん、ご夫妻、こんにちは。はい、ユンと申します。
ユンさん、ありがとうございます。
長文となりますがご容赦ください。
はい、何感想、
先日はクソみたいな葬式の話を読んでいただきありがとうございました。
いや、葬式の話でクソつけるのやめようぜ、
ね。まさか動画で紹介していただけると思わず大喜びしましたが夫にそれを伝えると勝手に投稿したことがバレるので一人喜びをかみしめています。
あ、
うわ、この葬式やばいやつの集まりかよみたいな反応を想像していましたが予想に反して怖いとおっしゃっていて笑いました。
あの回ね、怖かった。うん、
私の葬式に来ていただくは無理だと思うので生きているうちにお二人のイベントに参加してお会いできればと思います。
いやいや、葬式にしましょう。
お気遣いありがとうございましたと。はい、祝祭のジュブス展行かせていただきました。
ああ、そうですか。
猫ちゃんと呪いの木札と覗くと死ぬ鏡がどうしても見てみたかったんです。ジュブス展を開いていただき本当にありがとうございます。感動しました。最高です。
うん、ございます。
ところで猫ちゃんを撮影してから数分の間怪奇現象が起きていました。私のスマホのカメラは被写体が猫であった場合画面に猫のマークが表示されるのです。
うん、どういうこと。
だから、あれだよ、スマホのカメラで、
うん、
多分あのマークあるじゃん、顔認証とか。
あ、はいはいはいはい、
そういうのが猫のマークとかになるやつがあるんじゃないの。わかんないけどね。
うんうん、
猫ちゃんを撮影してからどの呪物に焦点を当てても猫のマークが出るようになりました。
うん、
それまで一切出ていなかったのですごいことが起きているぞとテンションが上がりました。うんうん、呪物展の会場を出てからは猫のマークは出なくなりました。猫や猫のぬいぐるみを撮るときは出てます。
うん、
本当はその場ですごい何これと誰かと不思議現象を共有して楽しみたかったんですが、
うんうん、
オカルト好きな友人がおらずぼっち参戦した私は一人その現象を楽しみました。
うん、
あと関係ないかもしれませんが帰宅後猛烈な嘔吐に襲われ翌日の昼頃までずっと吐いていました。幸いコロナではなかったので皆様にご迷惑をかけるようなことはならなかったのが不幸中の幸いです。呪物のパワーに当てられたのでしょうか。今は元気ですと。
うん、
さて今回はお祓いの話をちょっと投稿させていただきます。
ここからが本題ですね。
はい、
はい、
幼少の頃からちょっとした不運に見舞われることがありました。
うん、
自分一人で留守番をしている時だけにかかってくる無言電話。
何じゃそれ。
友達と遊んでいる時に遭遇した不審者は必ず自分を追ってくる。電車の中でやたらと絡まれる。
うん、
ひき逃げに何度も会う。
うん、
だいたい無傷で自転車だけ壊れる。
あ、よかった。
など他にもあるのですが割愛いたします。電車では突然見知らぬサラリーマンが走り寄ってきて殴られたこともあるし、
なんじゃそれ。
酔っ払いに抱きつかれたり堂々とスカートをめくられたこともあります。
うん、
友人に話すとさすがにそれは嘘でしょうと信じてくれませんが、うん、同じ電車に乗った時に似たようなことに遭遇し、
うん、
本当だったね、嘘つき扱いしてごめんという流れになったことが何度もあります。うん、
いい友達だな。
なんだかおかしいとは私も家族もうすうす気がついていたのですが原因がわからない上にどうすればいいかもわからず、うんうん、そのまま放置していました。ある時今までは怪我で済んでいたけどそろそろ死ぬかもしれないと思いました。
うん、
1ヶ月の間に青信号の横断歩道で6回引かれたのです。とりあえずお祓いに行ってみようということで有名な神社を紹介してもらいお祓いをしていただきました。
うん、
すると車にひかれることも電車で殴りかかれることもなくなりました。
うん、
一度だけストーカーが発生しましたがすぐに解決したのでこれはカウントしづらいです。
うん、
お祓いって聞くんだすごいと感動したことは忘れられません。
うん、
その数年後結婚して家を出ることが決まってからまた奇妙なことが起きました。
うん、
そして私が家を出てからは残った家族の父母姉にちょっとした不運が増えたのです。
うん、
不運で済まない大事故で3人が大怪我をしたこともありました。
うん、
しかしその大事故以降大きな不運はなく多発していた不審者は私が家を出ると同時に途絶えました。
うん、
念のため お祓い受けなよとは言ったのですが年に1回 お坊さん来るからという謎理論でお祓いを受けていないようです、
うん、
特にオチはないです、すみません、
林
さんコロナから復帰おめでとうございま す、無理せず体をいたわってください、
はい、
気温の変化が激しい日も続いております、奥様岸本さんもご自愛くださいということでいただきました。
おはようございます、
まあ、だからお礼というかね、呪物感想会と、お祓いの話でございましたけど、
うん、猫のやつはあれスクショとか撮れないのかな、撮ってないのかな、
あそのカメラのやつ、
うん、猫ちゃんが出るやつって、
あどうだろうね、スクショは撮ってますそうだけど、まあ、
撮ってたら送ってきていただけるか、
スマホの画面を、うん、スマホをカメラを向けると、うん、猫だったら猫って表示されるってことよね、
うん、そうそう、
何撮ってるかをだから認識してるってことでしょ、
うん、そうそうそうそう、
で猫撮ってから全部の呪物に猫マークが出ちゃうようになるってこと、うんうん、他の呪物って全部猫じゃないもんね、呪物
店なわけない、知ってるでしょじゃないことは
だったらおかしいね、これ
おかしいですよ、
うん、でねその後もなんかいろいろ体調悪いとかいろいろあったみたいだけど、
うん、体調はどうか分かんないですけど、他にもいるんですよ、うん、実はあの猫の声が入りましたっていう動画を送ってくださったりとか、
へ
あの猫ちゃん撮ってたら、
あ呪物店で、
そうそうそう、
あのケースに入ってるやつを、うんうん
うん、あケースというかね、台に置いて、
台に置いてあるやつを、そ
うあれを動画撮ったら、うん、猫の鳴き声が入ってますっていう動画がね送られてきたりとか、結構だからね何か起きてるんですけど、
何かいるんだね、
そう、うん、体が悪い、体ちょっと具合壊したっていう人 は、
うん、
はうん、そう聞いてないけど、まあでもそういうのあるみたい、
うーん、まああってもおかしくはないと思うけどね、
すっごいこの人美人なんじゃない、
ん、何が、あのちょっとした不運の話の
方、そうそうそうそう、うん、ストーカーとかスカートめくられたりとか、
走ってきて殴られるは全然美人関係ないと思うけど、
えでも誰だったかが自転車越えたんですよ、うん、ある美人が、
うん、
でタレントさんその人、
うん、
誰か忘れましたけど、自転車こいでたら後ろから走ってこられて、うん、男性に、うん、で走りながら並走してる自転車乗ってるその子の胸もんで逃げられたって言ってましたよ、
うわ
誰だか分からんのに、そうそうそうそう、やっぱ美人なんだ、
でも俺の知り合いでもやっぱそういう人いるわ、
うん、
あの急にいきなりなんか、
うん、
夜歩いてたらなんか胸もまれて逃げられるみたいなのが日常的にあるみたいなとか、
美人でしょ、
美人だね、
ほら、
うん、でも1ヶ月の間に青信号の横断歩道で6回引かれるのって美人どう関係してんのこれ、
いややっぱ美人です
えどういうことよ1個も納得できないけど、
なんか美人ってさ、うん、早く亡くなるって言うじゃない、
うん、
それ
そういうことじゃないと思うけどねまあまあ
まあでもあれでしょ、でもお祓いしたら治ったんでしょ、
治ったあら、治った減った
減った
みたいなね、
うんうん、
まあいいことです
よ、いいことです、いいことです、
だからこういうことだと思うんだよな、その気になってんだったらやっちゃった方がいい気にするよ、
ね、
うん、
まあ確かにちょっとお祓いっていうとさ、
うん、
怖いじゃない、何かついてるって言われたりとか、ま
あ、初めてはやっぱちょっと、ね、うん、そうよね、どうしていいか分かんないもんね、
そうでも僕も体験したことあるんですね、お祓いというものを、うんうん、まあされてるのを見たことあるし、僕もしてもらったこともあるの、
うん、
そんな怖いもんじゃないからね、
まあそんなに、そうそう、なんていうかね、いわゆる暴れ回るみたいなさ、うん、ああいうのってそんなないし、
そうそうないから、うん、でお経を読んでもうて体トントンって触られたりとかして、でも30分ぐらいあったら終わるじゃない、
うん、
その普通のとかやったらね、
まあなんかね正座みたいなして、うん、そうそう、気がついたら終わってる、
終わってるから、まあ、ちゃんとそのちゃんとっていうか、そのお祓いだけを実際やってる人もいるじゃない、
うん、
そういう人は長かったりするんだけれども、
うんうん、
でも、まあ、でも本当神社お寺は ね
お坊さんとかの言う通りにやりゃいいだけなんで、
そう
そう、うん、別にそんな難しいとかではないと思うんですけど、ね、うん、
だから全然いいと思います、うん、参加するのはね、
はい、
参加通過、うん、
まあそんな感じですね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
あとあこれもじゃあ読んどく、もう一件、
うん、
来ております、
はい、ありがとうございます、
ツイッターの DM にも送ってしまったのですが、こちらにも送らせていただきました、はい、岸本さん林さんいつもワクワクしながら YouTube ニコ生拝見させていただいております、林さんにお話があり初めてメッセージさせていただきました、
何、じゃあ僕に送ったってこと、 DM、
そうですね、
俺返してるよ、
うん、だからもしかしたら分かってるかなと思ったんだけど、ちょっと一応、はいはいはい、読んでみようかなと思って、 先日早瀬さんがゲストのイベントに初めて参加させていただいたのですが、
うん、
その時呪いの絵を持ってきてくださり写真を撮っていいとのことだったので、うん、本物の呪物だと興奮気味だった私は、
うん、
早瀬さんと共に絵の写真も撮らせていただきました。
あ、覚えてます。
イベントには姉と一緒に参加させていただいたのですが、絵のストーリーについて私は知っていたのですが、イベントで初めて姉はストーリーを聞き、うん、どんな呪物なのかということを知りました、
うん。
イベントは大変楽しくハッピーで帰宅したのですが、
うん、
後に本当に偶然だとは思うのですが、イベントから5日後家の給湯器が壊れました、お風呂をリフォームしてまだ4年ぐらいしか経っていなかったので、姉が林さんの呪物だと騒ぎ出し、
はい、
母にもストーリーを話し、私が写真を撮ったからだと責められ修理に出したのですが、業者の方が4日前ぐらいから壊れてますねと修理に10万円ぐらいかかるとのことで驚きました。
結構かかるね。
イベントに行った次の日ぐらいから壊れていたみたいで、私も母と姉に何も言えず絵の写真をしぶしぶ消去しました。偶然だと思うのですがお伝えしたく長々とお話しさせていただきました、うん。他の方でも絵を見たりして現象が起きていたりと何かお話があったらぜひお聞かせいただければと思います、うん。ありがとうございましたと。
この話をいただいて、
うん、
僕は次からあの呪物を紹介するときにあなたの話を追加で話します、うん、ありがとうございます情報
まあだから同じパターンよね、
うん、
その給湯器狙いというかね、そこをとりあえず壊しとこうっていう悪意をね感じますけれども、
うん
うん。まあこれだから何件か、まあ、
ってるからね、
っていうか写真でいいんだってちょっと思ったけど、
そうね、
うん、
でもうん、まあまあ確かにさ、その心霊スポットとかの写真撮って良くないものを連れ帰るなんて話もあったりするから、
うん、
まあ写真も本当は良くないのかもね、
自分、ね、まあ、あのほら逆用のパターンもあるじゃん、あのなんだっけ、清正の井戸だっけ、
清正の井戸
なんだっけ、あのほら
首塚
パワースポットに
あ
るやつ、
はいはいはい、加藤清正の井戸ね、うんうん、
あれもだって写真で撮って、
うん、
待ち受けにしてりゃいいみたいなのがあったわけだから、
うん、いいね、でもあれって徐々にやっぱり撮る人がたくさん増えたから、
うん、
パワーがなくなるって言ってたよね、
うん
うん。
まあそれはなんかそんな気するよね、
うんうん、
だって悪い状態の人がいっぱい来るようになるので、
うんうん、
どう考えたって、
まあ、僕はそれか、
うん、
ディズニーのシンデレラ城の前で撮ったやつはみんな別れるっていう原理と一緒かなと思ってるんです。
なんかあんだっけ、
要はそのそうそうそうそう、ディズニーのシンデレラ城の前でカップで写真を撮ったら別れるっていうんですよ。
そうだっけ、なんか、うん、なんかアイテムがあったような気がする。
あ、そうなん
だ、そうなんだっけ、
まあでもそういうことがあって、
うん、
例えばそのどこどこの池で、ボート乗ったら別れますよとかって、うん、でもそれって、
うん、
例えばシンデレラ城の前で撮った人がたくさんいる、いや分母が多い、
うん、多いね。
でその、池とかでボートの人も多い数が、うん、
多いよね、う
ん。でこの清正の井戸も昔は少しだったんだけれども多くなって分母が増えることによって、
うん、
パワーがなくなったんじゃなくって何も起きなかった人が多いからその声が大きくなっただけだと思ってるんです僕は、
うんうん。
だからパワーがどうこうとかじゃなくってって思っちゃう、
うん、
ちょっとそのリアルな考え方をしちゃうとね、
うん
うん、そもそもだってさ、うん、最初は芸能人とか、
うんうん、
例えば芸人さんとかだったかな、
うん
うん、がそこに行って写真を待ち受けにしてたら仕事が来たっていうのは分かるんですよ。
よくある話、ね、
でも普通の人がさ、
うん、
写真を撮っただけで、
うん、
仕事が増えるってことはないと思うのよ誰かからいただくことじゃないから
あと仕事増えるってサラリーマンだったら嫌だし、
いいことじゃないしね、うん。まあ、例えば運命の人と会えるとか、
うん、
でも何でもええわ、その運が増えるっていうのはあるんです。だから分母が増えたからそうでもない、要は恩恵を受けられなかった人が多くなっただけで、
うんうんうん、
俺はパワーがどうこうとかではない、普通の井戸なんじゃないかなって思っちゃう。あそこってあれなんですよね、綺麗な井戸だから、井戸というか水だからタヌキがね飲みに来るんですよ、
うんうん、
いいあのうまいこといくとね、
うん、
でタヌキもやっぱ清らかなというか綺麗な水飲みたいんで、そこらの水じゃなくて、うん、あの清正の井戸の水飲みに行くんですよ。
うまいやつがいいんだ。
そうだから僕が聞いたのはそのタヌキと清正の井戸取ったら一番いいって聞きましたよ、
う あ、同時に？
そう。
一緒に撮る画角に
入れて。ただものすごい難しい。朝一行かないかんし。
まあね。
なかなか。
定点で撮るしかないね。
そう。あとまあ普通にその人間の足音とか、
うん、
そこにいるというようなものを感じて、
まあそうだろうね、
逃げちゃうので。
難易度が高いっていうね。
そう、高いんですけど、
うん
うん、でも撮ってる人もいるんです、実際。だからそっちの方がいいんじゃないかなって思っちゃうけどね、まあ、より難しくするという、まあね、分かんないけど、
まあまあそうね、単純にそのなんていうか芸能系の人はさ、わざわざ言うからっていうのもあるだろうけどね、
口でね、
口で
確かに
いいことがあったらね、一般の人はあんまり言わないと思うからな、そこまで、うん、
いいことがあったっていうより何もなかったっていう声の方が大きいと思うのよ、
う
んうん、だからだと思うよ、パワーがなくなったとかっていうのってね、うんうん、
いい目立たなくなったって感じかな、
うん、言わないもん、いいことあっても。
なるほど、うん、はい、ありがとうございます、
はい、
じゃあですね、こちら行きます、
はい、
おんちゃんさんからいただきました、
おんちゃんさん、はい、あれ、はい、おんちゃんさん、はい、
うん、おんちゃんね、うん、O-N ちゃんね、
お、はいはい、
岸本さん、林さん、いつも楽しい動画を拝見させていただいています
、ありがとうござい
ます、今回投稿させていただくのは以前私が働いていた職場で聞いた話です、
うん、
私が働いている職場は戦時中からあった歴史のある病院で、
うん、
私は看護師として働いていました、
うん、
そこで一緒に働いてた A 先輩が体験した話をさせていただきます、
はい、
とある日 A 先輩と B 先輩が2人で夜勤をしていました、お二人とももともとかなりの霊感をお持ちの方で、
うん、
仕事柄死神などを見るのは日常茶飯事だったそうです。
死神を日常で見るの？
まあ、あの仕事柄ね。
あ、まあまあそうですけど、水木しげるの世界じゃん。
二人である病室に、
うん、
向かった際、
うん、
まあ、窓の外に以前そこの病棟で亡くなったおばあさんがこちらを見て立っていたそうです。
うん、
A 先輩がこれはやばいと思った瞬間、ふと横を見ると B 先輩が床にうずくまっていたそうです、
うん、
そして B 先輩の背中には窓の外にいたおばあさんがのしかかっていたのです、その時 B 先輩は恐怖でうまく喋れなくなっていましたが、助けて助けてと声を振り絞り泣きながら助けを求めたそう、
うん、
するとおばあさんが一緒に行こう一緒に行こうとつぶやいたそうです。
おう、
B 先輩は息もうまく吸えない状況になっていたため、 A 先輩はこのままでは B 先輩があの世に連れて行かれると思い、うん、B 先輩に気をしっかり持てと声をかけた後、おばあさんにいい加減にしろと怒鳴ったそうです、
うん、
そうするとおばあさんはそのまま消えて行き、 B 先輩も息ができるようになったそうです、
うん、
あれは最強だったと A 先輩はため息をつきながらこの話をしてくれました、私も働きながら足だけの霊を何回か目撃はしていたので、うん、本当にこの病院はやばいんだと実感したのを覚えています、
うん、
A 先輩曰く病院には霊道が通っているとのことでした、 A 先輩が恐怖を体験した病棟は現在は病棟ではなく研究室となり、
うん、
関係者しか入れなくなっています、
はい、
後日談ではありますが、 A 先輩は伊勢の方に旅行に行った際、とある神社で不思議な体験をし、うん、その後病院で命が途絶えそうな患者さんを見ると天からのお迎えの光が見えるようになったそうです、話は以上になります、長文失礼しました、これからも動画楽しみ待ってますということでいただきました、
うん、死神が日常茶飯事なんだ、
うんちゃんからいただいた話ですけども、うん、看護師はだからね、まあ仕事柄死神は日常茶飯事で見ると思うんですけども、うん、
僕は初めて聞きましたけど、そんな日常茶飯事という話は
どういうやつかをちょっと知りたいね、
どういったフォルムかということですか、
そうそう、その死神と、うんうん、見なしてるということは、うん、死神と分かる何かがあったわけじゃないですか、
普通の要は患者さんとかお見舞いとかとは違う何かが、
ね、いや、ね、なんかその人間の形を普通にしてるタイプだったとするなら、うん、なかなか死神と判断つくのが、うん、
確かにね、
難しいじゃないですか、
いわゆるだから黒いローブでドクロで持ってっていうのがね、
そうそうみたいな悪意の塊みたいなやつなのか、うん、黒いなんか影みたいなやつなのかとか、うんうん、なんかその辺はちょっと知りたいなと思いましたけど、
ね、うん、
でもこの話はあのおばあちゃん、
うん、
が背中に乗っかってくるっていう、なんか鬼太郎の世界のようななんか攻撃を受けてる感じに見えますけどね、
おぶさりでしたっけ、
でもさ、その病棟で亡くなったおばあちゃんなんだよ、
うん、
なんでそんな感じなんだろうね。
あ、その
敵意があるというか、なんかなんだろうね、襲ってるやん、だって完全にこれ。
でもさ、よくあるのがさ、
一緒に行こうか、
喋られない人っているじゃない、入院してる中でちょっと病床、
喉がとか、
そう、病気が、うん、うーんというよりは、なんて言うんでしょう、そのもうボケてしまってじゃないけれども、言葉が喋らないぐらい衰弱したりとか、
うん、
ちょっと脳の病気とかで、
うん、ありえるよね。
ああいう時ってなんか覚えてるっていうじゃん。
何を、
その
喋ってたこと、
そう、うん、周りで喋ってることとかって覚えてるっていうし、そう、もしかしたらさ
あ、うん、なるほど、
あんま言いたくないけど、
うん、
ね、
うん、
じゃない。
いや、わかるわかるよ、言ってることは。あの、要は悪口言ってたとか、
そうそう
そういうことでしょ、
そういうこと、
その人の近くで、
そう、
あのなんか医者看護師でなんか言ってたとか、そういうのが、
うん、聞こえてて、
聞こえてて、
うん、
絶対許さねえみたいな、
そう、同じ一緒に行こうか、
怨念みたいなのが残ってたっていうね。そうそう、ああ、まあ、なくはないよね。
でもそのさ、
うん、
関係者から来てるのにさ、そんなこと言わない方がいいよね。
いや、でもまあ可能性の話だから、
うん、
まあでもそういうことよね。
表向きすごいいい顔でも裏じゃ分かんないからな、
うん、いや分かんないし、そんなの。ぶっちゃけだって、うん、良さそうな感じの先輩なんてどこの職場でもいるだろう
からさ、まあ、いるよな。
そいつが裏で殺人鬼でしかないみたいな話山ほどある
から。まあ、あります、あります。そんな風には見えなかったっていうのはね、よくありますからね。
そういうのは分かんないっす、やっぱり
分かんないっす、うん、いや、これ、え、確定なの。悪いっていうのは。
あと、
うん、
その A 先輩あれだからね、一斉行った後、うん、あの天からのお迎えの光見えるようになってるから。
そうかそうかそうか、
そういうタイプだったらちょっと嫌だけどね。
そうか、嫌だな、それは違うか、やっぱり。
あんまブラックな力じゃない方がいいような気するよね、
う
ん、
そうね、これは違うわ。
うん
うん、え、もしかして先輩が死神なんじゃないですか。見るようになるっていうのは。
まあでも死神って結構ちょくちょくやっぱりお便りでも来るけどね、死神って。
アルゼンチンでしたっけ、
ね、
あの統計取ってさ、アルゼンチンに、
うん、
まあ医療従事者に、
うん、
アンケート取って、うん、で、あなたは霊を見たことありますか、もしくは信じますかっていうので、かなりの、まあ、信じるっていう方に針向いたのよね、
うん、あのパーセンテージ的には多かったんだっけ。
50% 以上は確か霊いるって言ってた気するな、うん、
すごいよね、 50% ってなかなかや
ね、うん、2人に1人ですからね、うんうん、なんかそんなのは見た、なんかで読んだな。
だからさ、やっぱこの病院自体が霊堂になってるみたいなことを言ってるから、うん、
さっきね、おっしゃってましたね。
やっぱそうなるともうずっとそういうのが多いんだろうね、他の病院よりはるかに多分、うん、
確かにその、ま、いい方に考えて、
うん、
お見舞いが全く来なかった、
うん、
寂しいなーですと思ってる中で優しくしてくれるのがそのまあ先輩、
うん、
ってなったら天国行くなり地獄行くなり分かんないけれども、その時に寂しいから一緒についてきてほしいなって思うのはまあ普通の考えなのかもしれないですね。一緒に行こうっていうのは寂しいからね、そのお見舞いがなければ。
そうかもしれんな、
そんなにすごい、
うんうん、悪意じゃなくてね、
そう
単純に、
そう、そういうこと、そういうこと、
一人だと怖いとか寂しいとかね、
でずっと自分を面倒を見てくれてたその先輩が、
うん
うん、
来たから
来たからそうそう一緒に行こうかっていう
みたいなね、
のあるかもしれないですよね。
まあまあそれもいい可能性があるとは思いますけど、
うん、あの邪悪な方の説とこっちの説だとあんまり乗ってこないね、こっちの方。邪悪な方なんて
来たけど、邪悪な方が面白いからね、
邪悪な方にベッドすなよ、うん、はいはい、知らんのやから。
まあ人はもう根本が邪悪だと思ってるんで僕は。はい、じゃあ次いきます、はい、これでいいかな最後。はい、
ちょっといいですか、すいません。はい、
いいよいいよ、飲んだろ。
ああ、大丈夫です。はい、
いい、はい、暁のニビルさんからいただきました。
暁のニビル、
埼玉の山奥に千人が住むという話を武道の道場長から聞きました。
おもろ。
何でもその千人は生きることを諦め自ら命を絶とうと山に入っていたらしいのです、
うん、
そこに水の上を歩いたり岩を飛び跳ねる初代千人に出会いました。
え、
そして初代仙人から死ぬくらいなら体の使い方を教えてやると言われたそうです。
めっちゃおもろい。
それを会得した2代目仙人はその山で暮らし始めました、
うん、
前述の道場長はどこからかその噂を聞きつけ仙人に会いに行き、初代から教えてもらった体の使い方を学んでいました、
うん、
その道場長は人生のすべてを武道にかけている人でしたが、千人にかかっていても絶対に勝てなかったそうです。ある日千人が、岩から落ち足を骨折しました。千人が、自分で治している時、今なら勝てるぞと言われたそうですが、
うん、
勝てる気がせず動かなかったという話を聞きました。
だからな、
千人は教えを受けている富豪たちから神社を建ててもらい、お金や宝石を受け取って生活をしているそうです。
うん、
この話を聞いたのは17、8年前なので、その千人がまだ存命中かどうかは分かりません、うん、名前も分かりませんが、ただ山のお師匠さんと呼ばれていたようです、うん、ということでいただきました。
会いに行こうぜ
ね。17、8年前
おるやろ
ってじいさんだったら、
うん、まあ、70としたら
まあ90とかの人かもね、う
ん、次の世代の千人おんじゃん。
でこのシステムをさ採用するんであればさ、ね、2代目3代目って
そうい
てもおかしくないよね。
都市ボーイズで4代目いっちゃう。
そうね、
うん、水の上歩きたいし、
まあ山に住むのはちょっと考えるけどね、一旦ね。
まあまあね、
うん、
いや一旦っていうか嫌だけどね。
やばい、山出身じゃねえか。
いやいや、そんなその霞を食べるみたいな、そんなせちゃんと山で肉食うてましたから。
だってえ津山って岩から落ちること結構あるじゃん。
あるある、
足骨折するとかあるでしょ。
木登りしてて落ちるとかあるある、うん、あるよ。
でお前んとこもあれだもんね、うん、富豪たちからお金とか宝石受け取って生活してるもんね、
う
ん、
でそれ違う理由でな。
だ埼玉でもあるんだそういうとこ。
うん、まあまあまあ、でも埼玉なんて秩父すごいからね。
これってでもさ、その武道界というか武道
あその辺りのね
ところから紐解いていけば、うん、マジで行きつけそうな気はするよね。い
や、そもそもそのお師匠さん聞いたらいいや、武道の
道場長に、
うん、
生きてる17、8年前だからね。
生きてんじゃん。
あ、生きてるかな。だって、まあまあ、そのお師匠さんどっちもどっちなんだよね。
と呼ばれてる人よりも多分年下でしょ。
道場長でしょ。
道場長が
多分同じかそれより下ぐらいだと思うよ。
あと襲いかかろうとしているような人、
うん、
俺50代とかではないと思うんですよ。
もうちょい若い、
そう40代かな、うん、言ってても、うん、そしたら生きてるでしょ。
うん、かな。
50、60でさ、
うん、
自分の年上の70、80のじじを襲うとは思わないでしょ。
なるほどね、
うん、だからなんかそういう襲いかかろうとしてる、勝とうとしてるっていうような、
まだちょっとギラつきがあるような、
そうそうそう、その、うん、精神的なそういうギラつきですね。そういうのがちょっと感じ取れたから、
うん、
これ今5、60なんじゃないその人
だとしたら。まあ
話聞ける
よね。いそうだよね、まだ道場やってれば。
そう、でその人に山の仙人って言われてるとお師匠さんとこに連れてって、ね、聞けばいいって言ったら行けるんじゃない、
ね、
で俺似た人一人知ってるから。
似た人、
そう、あの仙人って言われてる人、
うんうんうん、
埼玉の奥秩父で。
その人なんじゃ
ね、同じやないのと思って。でもその人は
、
うん、お寺の人だからちょっと違うんかな。
どうだろうね。なんかでもこの人何やってるか結局わかんないわね、仙人って。
うん、わかんない。建物建ててもらったんでしょ。
そう、神社とかがあるってことは、なんか有名な神社みたいなとこ行けばいそうだけどね。
ああ、情報がね。
うん、だし、まあまあ、まあそれこそ前言ってたように道場長に聞くのが一番、うん、多分手っ取り早いけどね。ちょっと興味あるねこれは。
ちょっと道場長の、あの連絡先教えてほしい
ね。
これはちょっと行きたいですね。
行こうか。
行きたい行きたい。
全然ありだね。
そうそう、で生配信でさ、
うん、
ちょっと対決してみてよ。
うん、仙人とちょっと聞いてみようか、
うん、
これは。
うんね、
うん、
で
面白そうだし、
馬乗りになってボッコボコにしてよ。
マジさ、うん、あのたまに格闘系のやつであるさ、あの合気道の達人とかさ、
仙人な、
そういう人をさ、若いやつがさ、うん、力任せにぶん殴ってんの見るとさ、
うん、辛くなる、
悲しくなるんだよ。
そう、あれ辛くなんだよ、
うん
うん、
鼻血出してさ、おじいちゃんが、
そうそうそうそう、
あれはもう見たくないわ、
うん、
こっちとしては。
あれしてよ、岸本さんも、
うん、
あれして、馬乗りになってさ。
なんでやりたくねえっつってね。
山の力って何ですかって上からボッコボコにして、ほら山の力でどうにか防いでくださいよ、うん、やめろやめろやめろ、細い腕で岸本さんの、あのマウントのポジションからの上からのパンチをガードするだけ、あっちは、うん、やめろやめろ やめろって言うだけかもしれないけれども、
マジでそれもう虐待だからね、うん、
これが山の力ですか
って、うんうん、まあ、ちょっとあのおじいちゃんすぎたらできないかもしれないけど、
うん、
まあその後の展開も知りたいし、
うん、
ね、
会いに来た
い、3代目いるのかとかも知りたいし、
ね、
これはちょっとあのやろうかな案件ですね。
マジ
で
お弟子になったら来ます。
そうね、あの簡単ならね、
そうそうそうそう、うん、
まあ、武道の心得があるから慣れたとかもあるかもしれんけどな、こういう人って。
あ、でも僕らってさ、
うん、
ちょうどその K-1 とかプライド直撃世代だから、
そう、ね、
あの今の子よりとかよりも強いと思うんですよね、
うん、
僕らの方が、うん、だから
俺喧嘩でかかと落とし使ってたからね、
うん、え？いや、え？学生時代？
学生時代
は？
かかと落としとヘッドロックが得意技だった。
三島平八か？
手つけたで。アンディフグがさ流行って、
あ、はい、はい、ありましたね、うん、アンディフグね、
そう、あれの真似してたよく、う
ん、いやいや、あれ難しいやろ、体柔らかないと無理やし、うんうん、
まあね、そういうお話なので、うん、ちょっと、はい、まあ、追加情報くれるんだったらいただきたいなって感じだし、うん、まあ、ちょっとこっちからも探してみようかなっていう案件なんで、ね、うん、これはお願いいたします。
はい、
引き続きということで以上でございます。はい、お便りいろいろありがとうございました。
はい、
さて、じゃあなんかいいっすか、もう。
はい、大丈夫です。
はい、我々あのツイッターやっております。都市ボーイズで検索すると出てきますので、最新情報そちらでお願いします。
はい、
さらに、我々ブログやっております。こちらは過去アーカイブ全部聞けるようになっております。よろしくお願いいたします。
はい、
はい、さらにメールございます。都市ボーイズ、メールとしぼい02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、こちら、ご意見ご要望、さらにはお便り、送っていただければと思います。お仕事依頼は別でフォームホームページの方に作っておりますので、そちらからお願いします。以上でよろしいでしょうか。
はい、
はい、今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
ユミナ、ユミナ、イルミナ、
ありがとうございました。
ありがとうございました。